夢の力、自分らしい夢は
いつからでも何度でも。こんにちは、一般社団法人夢の力の大崎玲子です。本日はワンデードリームマップに参加してくださった三浦和江さんにお話を伺いたいと思います。では三浦さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
三浦さんは普段はどんなお仕事をされてるんですか？
はい、病気の予防とか健康な生活を皆さんに知っていただくために、自然治癒力の大切さなんていうお話をしまして、漢方とか化学物質をなるべく使わない生活のための洗剤とかを販売しております。
そうなんですね、ありがとうございます。ではですね、そんな三浦さんがですね、ドリームマップを知ったきっかけのところからちょっとお話しいただけたらなと思います。
はい、異業種交流会に参加してまして、その中でこの夢の力さんの代表の、三輪優子さんに出会いまして、それで知りました。
はい、ありがとうございます。いつもうちの三輪がお世話になっております。
こちらこそ大変お世話になっております。
ではその、三輪から話を聞いてということなんですが、はい、実際そのワンデードリームマップどうして参加しようと思われたんですか？
ドリームマップっていうのはもう子供さんのものだと思ってたんですけど、この異業種交流会の、お仲間の皆さんがですね、参加した人がね、よかったよとか、いや、行ったらすごい自分の内面が分かったとかね、大の大人が、夢のお話をして盛り上がってるんですよ。で、それでちょっと私も、興味を持ちましてね。はい。それで、参加を、
してみたってことですね。はい。はい、でもなんかその、お子さんのものだと思ってたところから、大の大人がっていうことだったんですけども、三浦さん自体はその、最初ちょっとその、年齢的にこれ受けてもどうなのかなみたいな、そんな、迷いみたいなものがあったと伺ってましたが、
そうなんです。だから、その異業種交流会の仲間の皆さんもね、どちらかというと40代、50前ぐらいの方たちが多いの中で、私はもう還暦を過ぎてますので、もう私はちょっと夢はどうかななんて思いましてね。でも皆さんが非常に生き生きとおっしゃるので、それで、三輪さんに、こんな年齢、ではどうなのかしらみたいに言いましたら、いやいや、もう90のね、おばあちゃんも受けに来て楽しそうだったんですよっておっしゃるので、なら受けてみようということで参加しました。
そうだったんですね。本当、90のおばあちゃんが受けてるって聞くとちょっと勇気が出ますよね。
もうそうなんです。大先輩がね、受けていらっしゃるので。
はい。じゃあ実際その、ワンデドリーマップ行って受けてみていかがでしたか？
最初から夢っていうことではなくて、まずその夢を考え、夢に思いを馳せる前にですね、自分を見つめてみるっていう、ワークがあったんですね。で、私ってどんな人なのみたいな。そうすると、自分の弱みであったり、短所なんかをこう書き連ねるわけですけれども、それをどんどんポジティブな面、で、実は弱みは、ある意味、非常に、伸びしろみたいな。こんな風に見ていくっていうワークをしていますとね。あれあれってもっと自分を肯定、自己肯定感を持ってね、自分をもっと素直に見てもいいのかな、みたいなね。そんな、非常にワクワクした気持ちになりまして。
なるほど。じゃあもう夢を描く前にきちんとしたその自分を見つめるワークがあって、そこから少しずつこうワクワクがこう加速していった感じですかね。
そうですね。やっぱり夢を描くっていう意味では、未来を非常にこう、ポジティブな気持ちで描かないといけないですけど、どうしても私なんかなっていうふうに思いがちだったので、なんかそれをまずこう払拭してもらったって感じですね。
なるほど。そうだったんですね。はい。じゃあ、そんな、三浦さんが、その、ワンデードリームマップ受けてる中で、他にはどんな気づきとか学びとかっていうのが何かありましたか？
いろいろまあ子育てしたり、まあ、あとは家庭運営したりしてるうちにね、いろんな思いにこう蓋をしてたんだと思うんですけど、過去に思いを馳せたり、それから昔のことをなんかいろいろこう思い出してるうちに、こんな夢持ってたなとか、こういうこと好きだったなとか、非常に昔その心が踊ったようなことを忘れてたものを思い出しました。
ああ、そうだったんですね。はい。じゃあ、受講してる時もそんなことを、いろんなことを思い出したりとかして。で、その後、お家に行ってから、帰ってからはいかがでしたか？
家に帰ってきて、ドリームマップをいつも毎日目につくところに貼ったんです。そうした方がいいよってね、皆さんがおっしゃってください。そしたらね、夢を可視化するっていうんですか、自分がね、書いてきた言葉であったりね、好きな絵であったり、それをね、見てるとね、まあ、当日だけであれば楽しかったなとかワクワクしたなで終わっちゃったと思うんですよ。
ああ、なるほど。
ところがね、その気持ちがずっと持続するんですね。
毎日見てることで。
そして、そうそう、私こういう夢持ってたとか、そうそう、こうなりたいんだよねっていうのを毎日やっぱ見るんですね。そうすると、やっぱりこの、よく、思考は現実化するとかね、いうことありますけど、この夢を可視化してみるっていうことの、なんか、まあ、素晴らしさっていうか、素敵さっていうか、それをね、感じてます。
ああ、そうなんですね。しかもその夢って例えばドリームマップを見てて、ちょっとこれ違うかなって思ったことがあったりした場合も、変わってもいいんですもんね。
はい。そうですよね。なんか夢は変えてもいいよって、固定してね、これがもう夢だじゃなく、日々の暮らしの中で変わってもいいんだよっていう、そういう非常に自由さっていうか可能性みたいなのも、あって、実は私もちょっとこう、上書きしてね、変えたところもあるんですよ。で、だからね、こう、日々のね、なんか向き合い方みたいなのがね、本当違います。本当に夢をね、夢っていうのかな？目的、夢っていうのがイコール目的になっていくと思うんですけ
そうです
ど、
ね。
やっぱこれ本当に見える化するってすごいなと思いました。まさに夢の力を感じます。
そうなんですね。ありがとうございます。毎日見るからこそね、変化や気づきにね、がすぐにわかる。自分の心の変化だったり、例えばもう貼ってあるものが、あ、これもう叶ってるじゃんって気づいたりとか、ね、逆にもう、あ、これあんまりワクワクしなくなったな、みたいなね、そんなことも気づくっていうことですよね。ありがとうございます。じゃあ、そんな三浦さんがですね、受けて、実際受けてみて、あ、これ、なかなかいいぞ、なんて思っていただいたわけなんですけれども、今後ですね、このワンデドリームマップ、どんな人に受けてもらいたいなっていうふうに思ってらっしゃいますか？
子供さんはもちろんですけど、むしろ、この私の周りにはね、私もそうでしたけど、子育てが終わって、これから、まあ、何を張り合いにしていこうとか、そんなことを言ってる、まあ、子育てが終わったママさんがいたり、あとは、お仕事をね、もうリタイアして、これから第二の人生とかっていうことで、まあ、元気な人もいますけど、何しようかな、みたいな人もいるわけです。で、私なんかもどっちかっていうと、仕事できたので、子育てとね、なんか、子育てが終わりましたら、なんか手持ち無沙汰みたいになったので、むしろそういう方たちが、これからの新たな自分のために生きる第二の人生、そして、本当にこれからずっと元気でいられるように、シニアの方たちとかね、子育てが終わった人に、そういう方もぜひ受けてほしいなと思います。
ありがとうございます。そんな三浦さんなんですけれども、では、これからの夢についてもお伺いしてもよろしいですか？
そうですね。もう私は、これから、なんだろう、こうなりたいみたいなっていうのは、そんなにもうないんですけど、振り返りますとね、私も十数年前にシングルになったりして、それで、昨年、やっと子育てが終わったんですけど、 本当にいろんな方に支えられてきたなって思うんです。
ええ。
だから、これからはそういう方たちに、感謝をお返しするために、やっぱりすごく健康っていうのは大事だし、こういうことを、本当に皆さんにお伝えするっていうことが自分でも役割だと思ってるので、生涯現役で、元気に皆さんに健康の大切さっていうのをお伝えして、で、自分自身は、そうした、元気な方たち、みんながね、元気になって、そういう人たちとこう、つながって、なんか楽しい、100歳の人生を生きていきたいな、と、そんなふうに思ってます。
ありがとうございます。本当にこう、健康って何よりですもんね。
はい。
で、そこに、自分のやりたいこととか、そういうことをもう、また見つめてね、第二の人生、ね、いろんな方が元気で、楽しく暮らしていけたらということですよね。
はい。
ありがとうございます。三浦さんのですね、インスタグラムのアカウントをですね、こちらのですね、説明欄の、ポッドキャストの説明欄のところに記載していますので、ご興味のある方はぜひね、ご覧ください。このポッドキャストですね、また夢の力の LINE 公式アカウントがありますので、夢をキーワードに様々な情報を発信しています。ぜひご登録ください。ではですね、今日はワンデードリームマップを受講してくださった三浦さんにお話を伺いました。三浦さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。